10月23日木曜日、元気を届けサンサンチャレンジ応援番組の時間です。このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供で今日もお届けしていきます。さあ今日もゲストの方紹介していきましょう。沖縄市役所市民健康課の保健師キャンさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕もそうなんですけれども、はい、一番アシスタントのりょうちゃんが木曜日の今日を楽しみにしていまして、
嬉しい。
キャンさんに会うのがねすごいこう楽しいみたい。
楽しいの。嬉しい。私もにも楽しみで来るよ。
本当、
今日りょうちゃんいないんだってなんか森さんに言ってしまう時があるから。
なのでできるだけ回収席でお願いします。
はい、
はい、まあ、キャンさん来る前にいろいろこう食事の話だったりとかなってたんですけど、食べ方、はい、順番とかってあるじゃないですか、まあ基本的に言われてるご飯の食べ方とか、順番ってどんなのがありますか。
なんかね小学校の時は三角食べとかなんか同じものばっかり食べないで、なんかおかずおつゆなんとかって食べなさいみたいなこと言われたりしたと思うんですけど、ダイエット考えている人の場合には、まあ、サラダとか汁物から始めて、でおかず食べてでご飯食べてっていう順番がいいよっていうふうに言われています。
サラダ、まあ、
おかず
主菜副菜みたいな、
でご飯は最後に回した方が血糖値が上がりにくいし、食べ過ぎが防げるよってあるんですけど、でも普通に食べるとき考えたらあれじゃないですか、おかずがなくなった後ご飯食べるの辛いよね。
辛いそうか、辛いか、
私はご飯自体あまり食べないから、お米をね食べないからそんなに辛くはないんだけど、どうかなって思うけど、最初にやっぱサラダとか汁物飲んで少しお腹を膨らましてからだとあんまがっつかずに済むので食べ過ぎは防げる感じはあります。
なるほど、ね、
最近りょうちゃんが、まあ、今まで苦手だったけども、パンを食べるようになったっていう話をしてて、で癒やさしたらパンを食べるよって言ってたんですよ。
食べ過ぎは注意よ。
2枚食べた。
わお、それは太るよ。
2枚多いんですか。
え、おやつとしてですよね。朝ごはんに、だいたいパン1枚、食パン1枚がご飯と同じぐらいって考えてもらったら、だからご飯2杯を食べてる。結構簡単に入るさ、しかもジャム塗ったりね、なんかつけて食べたら美味しいし、簡単に2枚って、私もパン食べるとき2枚食べてしまうけ、
すっごい太るんだじゃあ、
だから今までご飯食べてた人がパン2枚にしたから軽くなってるんじゃないって思ってても、結構カロリー的にはちょっと倍取ってる、倍っていうかご飯食べてた時よりも多く取ってる可能性があるよ。
へえ、
そこかもね。
そこだはず、
そこだね。
気づけてよかったね。
そうだね、
悪い点もね。
モーリーさんナイスだね。
いやでも僕もそのパンだったら、例えば菓子パンとかあるじゃないですか、もうクリームがたくさん塗られてるやつとか、ボリューミーなやつも、ああいうの結構好きで食べるんですけど、今の話だとカロリーは多いわけですよね。
もう倍、もう食パンではないからね。
菓子パン、
菓子だから。
お菓子、あ、菓子か。
そう、パン、ただのパンじゃなくて菓子パンっていうのはお菓子なんです。で、今日もダイエット教室で見ながら話したけど、メロンパンとか、私も結構好きだけど、渦巻きパンみたいな、なんかぐるぐるしてるパンとか、カツ丼ぐらいのカロリーあるからね。
すご
い。と知らんでしょ。
へ
え、今見た森さんの顔。
ゼブラパンが好きで、こう無性で食べたくなる時あるんですよ。
あれピーナッツが挟まってる。
そうで、カツ丼
やばいね。
ゼブラパンはどんなかな、このクリーム系とかバターが挟まってる系はやっぱりもうそのもバターそのものの油、カロリーだったりとかもするんだけど、結構なカロリーで、しかぶってなる。なんか私あれ以来結構メロンパン好きでしょっちゅう食べてたんだけど、食べなくなった、買わなくなった。
カツ丼って多分ですけど、700キロカロリーぐらいですか、ありますよね、
それぐらい。
怖っ、
ね、知らんかったらね、おやつこれとか朝ごはんとか言って食べるけど、そんな感じのものを おやつとして食べてたら、うん、それは痩せないよねっていう話になってくるので、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、例えばですよ、夕方お腹空いたなと思って、うんうん、カツ丼食べようと思ってカツ丼食べた場合とこの渦巻きパンを食べようと思った時の腹持ちとかを考えたら、うん、渦巻きパン食べたらすぐ9時ぐらいかお腹空きそうな感じするけど、うんうんうん、カツ丼食べたら
もういいよね、
さっき食べたからいいかなってなりますよね、
うんうん、腹持ちが違う。パンの場合はちょっとライトな食感っていうのが、
確かに
腹持ちが違う分、うんうん、結構軽く食べてしまう、
うんうんうん、
のでやっぱ食べ過ぎとかカロリーオーバーにはなりやすいかな、うんうん、お菓子パンは結構ね注意必要です、
うん、
でおばあちゃんとかおじいちゃんとか孫が来るからとか学校帰ってきてお腹すかしてるのにって言っておやつにあげるけど、そんだけのものをバンバンあげてたらね、まあ、子供は活発に動くからすぐに太らないかもしれないけど、うんうんうんうん、そういう生活が普通と思って大きくなった時に、うん、こう私たちぐらいの年になって食べてないのに痩せんさっていう会話が出てくるよ
ね。あ、うん、もしかすると体型的に、うん、あ最近太ってきたわって気にされてる方っていうのは、うん、動かないし、うん、カロリーが実は多いことに気がついてないという可能性もありますよね、やっぱりね、うんうん、
食べてるそのもの自体のカロリーだったりとか、うん、回数
回数、うん、
先週私もちょっと食事記録つけてたんだけど、
うんうん、
もう1時間ごとに枠作って仕事しながら口に入れたら書くみたいな、
うん、
飲み物砂糖あお茶以外のお茶水以外のものを飲んだら書くっていうのをやってて、もうびっくりした、ずっと食べてる。
へ
え、うん、もうちっちゃいものなんだけど、
うんうん、
ブラックサンダーとか、
あ
ー、職場のお茶のところにあるお菓子、
はい、
クッキーなんとかとか、
うんうん、
1時間に1回は何か食べてるんですよ。これだねって
気づかないうちに食べてる
んだね。そうそうそう、う
ん、でもこうやって改めて見たらあこんだけ食べてたんだみたいな、うんうん、
そりゃ太るわっていうのが、うん、もうなんか最近うちの職場で流行ってる、
あの日曜日に那覇で開催された那覇ウォークっていうイベントに参加してて、はいはいはい、健康フェアが隣のドームでやってたんですよ、
うんうん、
でそこで保健師さんとか栄養士の方もたくさんいたんですけど、うんうん、よくあの喫茶店とかの前でスパゲティがなんかこうあるじゃないですか、
ディスプレイの
、うんうん、そのディスプレイがたくさん置かれてて、はい、あなたの1日の食料をこのトレイの中に入れてくださいって言われて入れたんですよ、うんうん、ディスプレイをたくさん、
うん、
でこれはい体重計みたいに乗せて、うん、こう分析をしてくれたんですけど、うん、改めてその自分が食べてる1日の量を見たら、うん、すごい多くて、
うんうん、
えこんなに食べてたのと思って
わ
びっくりしたあれ、
ね、これ今年食育展でやりたいねって話してたやつ、結構ありますよね、
うん、
でなんかあ野菜食べてないとか、
うん、
なんか麺ばっかり食べてるとかね、
うん、
結構偏りに気づいたり量の
傾向が、ね、
うんうん、多さに気づいたり、うん、足りないものがあったりとか結構ね書いてみたりとかこう実際に見てみると、
うん、
もうドゥマンギルっていう言葉がぴったりかなっていうぐらい
に、そうですよね、
びっくりしますよね。
もう多分人によってはもうこんな食べてないっていう
私こんなに食べきれんよこんなにたくさんはって言うけど一回一回見ると結構食べてたりする、
あ、
うん、だから、ね、まあ、あのやっぱ口に入る食事、
うん、
あ口に入るものを書き出してみたりとか、
うんうんうん、
やると自分の癖だったりどんなタイミングでよく食べてるなとか寝る前に食べてるとか、
うん、
いうのが分かるからいいかもしれない、
うんうんうん、あの水曜日のアシスタントの親やんが言ってたんですけど、うんうん、最近こう食事の話をしてて、うん、8時間のタイマーだったかな、
あなんかあるらしいですね、
食べ始めから8時間以内だったら食べても OK だけど、うんうんうん、それ以降はダメみたいな、
ダメよって
でこれをなんか最近やってるって言ってましたね、うんうん、
今日初めて聞いた私これ、
うんうんうん、
でダイエット教室の参加者さんがやってるって言ってすごい追い詰められるって言ってた、
追い詰められる
そう彼女は8時に朝ごはん食べるからそこからスタートして4時には食べ終わらないといけないって、
そっか
4時ってもう5時になってるさ、
うんうん、
4時って夕飯食べるには早いし、
うん、
なんかさとっても苦しかったって言って、
うん、
で娘さんに勧められてやったんだけどもうこれやり方私に合わないからやめるって、うん言ってた、
うん、
なんかいろんなやり方があるとは思うけど私はもうちょっと8時間の間にガーって食べるんじゃなくて、
うん、
時間決めてしっかり食べた方がリズムは作りやすいんじゃないかなって思う、うん、
まあ、やっぱりもう人に合わせて人によったメニューがあるかもしれないですね、
うんうん、元ネタ見てないので何とも言えないではあるんですけど、うん、いろんなやり方があるんだけどこれがどうなるかなっていうのは考えてもらわないと体ね、うん、こうしてからで遅いので なんかあの先生が言ってたよっていうだけでは飛びつかないでほしいところでは
そうですね、
あるなっていう、
さあ、まあこの木曜日を迎えるたびに、まあ僕とりょうちゃんはですね、自分のお腹に手を当ててやばいぞやばいぞと思うわけですよ、で昨日僕は体重計買ったって話をさっきしたんですけど、BMI だったりとか、あの体脂肪だったりとか、いろんなものが測れる体重計なんですね、それを測ったところ 19.8kg かな、
脂肪が、
脂肪、体脂肪が、これって、保健師の観点からいくと、男性の標準以内なのか、
何パーでした、
何パー、19.8% かな、
おー、まあまあじゃないですか、
まあまあ
標準だと思います、
標準
19.8 キロじゃなくて、じゃあパーセント、
あ、そうです、パーセントですね、
だったら標準ぐらいだと思います、私今日今スタジオまで来ながら、今ちょっと体重記録を毎日つけてて、職場の男の子と勝負してるんですけど、測ったら私体脂肪 27.3 だったかな、パーセントなんですよ、
パーセント、
で今からだいたい60キロぐらいなので、計算したら私の中の 16.2 キロは脂肪なんですよ、
へ
ーそうそう、だからモーリーさんの体重の 19% は脂肪って感じ、まあ、約 20% って考えた時に、ね、今はそんなに多くはないからいいんだけど、これが増えてきたらやっぱりあっちこっちについてくるわけですよ、お腹周りだったらまたねぷよんってなるし、内臓についたら内臓脂肪、
すごいね最近の
入ってくるですよ、ね、
体重計はね、
そうだね本当にね、
すごい、私も買おう体重計、
そうで体脂肪が増えるってことは骨が1個増えたりとかはないじゃないですか、もう体としては出来上がってるから、体重が増えないのに体脂肪が増えているのは筋肉が落ちてもうぷよぷよの部分が増えてきてるよっていう意味になってくるので、ちょっと運動したりとかちょっとやっぱやっていかないといけないかな、多分森さん野球やってる頃はもうちょっと低かったはず、 15% とか、ね、12% とかだったかな、
アスリートの方って多分一桁台ですよね、体脂肪、まあ、細ないということですけどね、
そうそう、私のうちの間に 6% の子がいますよ、
6%
笑ってしまった、
運動してる方ですか
ガリガリです、
運動してなくて、
運動はできる子なんだけど、特にあのこれじゃなくて、もう元々が細い子で、へー、 6% ってありえんよねって、あ、8% ってありえんよねって話をしてたら、俺 6% ですっていう話を本当にもう細い子、でもアスリートの場合はあれが筋肉でできていて、体の中の体重とあの骨とか全部この割合を見てきたら脂肪が 8% しか占めてないよ、お相撲さんもねあんなに大きい体してなんか 10% とかそのぐらいってね、いいですよね、
筋肉がね、
筋肉がすごいのでっていう、それと同じことで、痩せてても体脂肪が多い人は隠れ肥満って言われる、
この表面に出ている分は僕意外と OK なのかなと思ってるんですね、というのは内臓脂肪がちょっとこう怖いところかなと思ってて、でこういうのも言えば検診とかね、そういう病院行ったりとかで検査しないと見えてこないところじゃないですか、
実際の内臓脂肪はね、あくまでも目安にはなるんだけど、お腹周り、よく腹囲って言われるおへそ周りを測ったら内臓脂肪がつき始めてるのかとかいうのの目安にはなるよって言われてます。
近々またこう検診が近くなったりとかしますか、
ですね、今週29日かな、あ、嘘つきました、30日
来週の木曜日、
は池原公民館、あ、池原自治会の、まあ、地域住民さん対象にした検診が下流支援であります、あの午前中だけなんですけど時間あって受けてないなっていう方、来てほしいなと、
もうこれはもう時間がないではなくて時間を作るしかないですからね、本当にね、
半日なのでせめてねちょっと混まない時間を狙ってとかやってでも来てほしいなと思います、またね検診の結果見ながらその方の生活に合ったお話ができるかと思って、
いいですね、まず一人で悩まずにね、まずはこの検診に足を運んでみてください、さあということで今日のお話なんですけれども、今お話に出ました体脂肪、これの1キロに相当する〇〇だったり、体脂肪1キロ消費に必要な運動の話ですね、
今回ねちょっと運動の話少なかったので今日本当は運動指導士連れてこようと思ってたんですけど 都合がつかず、
はい、
私が代わりに話をしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
で、皆さん体重増えるとき何が増えると思います？
体重増えるとき何が増えるか。
太ったーっていう、
うん、
何キロ太ったーって言ったときに増えてるのって
脂肪、
ね、もう脂肪、うんね、骨が増えましたとかいうのはあまりないし、
うんうん、
身長が伸びて、ね、肉が増えたわけでもないし、大体の人が言う場合に体重増えたよって言ったら、まあ、主に脂肪かなっていうふうに思うんですね、うんうん、でこの体脂肪が1キロ増えるために必要なカロリーっていうのが、
うん、
まあカツ丼食べてとか何足し算してって7200キロカロリーに達してたら体脂肪が1キロ増える、
うんうん、7200キロカロリー、
まあ、大体7200キロカロリーで、逆に言えば体脂肪1キロを減らしたかったら7200キロカロリー分消費していけばいいんですよ、
うんうんうんうん、
おーってなるんですけど、なんか食べたら動けばいいさって言うさね。
でこれなかなか動けないんですよね
そうそう
本当に、
ね、今りょうちゃんと見ながら ね体脂肪1キロつけるために必要になってたらだよね。これだけ飲んだら1キロぐらいのカロリー相当するよっていうお酒の目安があるんですけど、
はい、
ビール 500ml、
うん、
35杯飲んだら、うん、この7200キロカロリーを体の中に入れてるので、
うん、
1キロ分ぐらいつくよで、ね、35杯って私簡単だわけさ。
へえ、そうなの？
そう、この間もねキングスの試合那覇で見てきたんだけど、
はい、
私10杯以上飲んでるはずだ
から。うわ
そしたらもうこのね体脂肪1キロの3分の1はクリアしてるから
そういうことか。
そうそう、
うん、
そりゃお腹周りにお肉つくよね、
うんうんうん、
そうそう。でワインだったら、
うん、
まあ、ワイン1回量が少ないので 100ml、まあ、グラスはね、グラスワインの量ぐらいかな、だったら、まあ、約96杯って書いてあるんですけど、
うんうん、
これあまりイメージつかないですよ、
うんうん、
ビール 500ml ロング缶1本の、うん、をで、あ、ロング缶を35杯飲むと、まあ、体脂肪が1キロ増えるぐらい、
うん、
じゃあこれなんで飲んだら動けばいいさ、
うん、
よく言いますよね、食べたら動け、まあ、そうなんですけど、
うん、
実際には結構難しくて、
うん、
早歩きしたら何時間って言ったらもうこれ笑いますよね38時間
です。38時間も歩かないといけない
そうそう、ジョギング、軽いジョギング、
うん、
22時間、
うん、
考えられない、
考えられないね
そうそうそう、
うん、
ちょっと待って1日過ぎてるんだけど
1日の消化できてないんだよね怖いよね、
ちょっと待ってよこれ、
うん、まあ、でもこの目安というのは、うん、まあ、1日のではなくて、
うんうん、
このまあ何日間かかけて累積した日数ってことですよね。
なのでじゃあ1週間かけて35杯飲む人もいれば、まあ、1ヶ月だよっていう人もいるんだけど、単純にこれがすぐ脂肪ではないんだけど、
うん、
まあ、頭の中の計算としては、まあ、こんだけ飲んだら1キロぐらい太っちゃうよ、
うん、
じゃあこれを減らすためにはどんだけ動けばいいのって言った時に38時間歩かないといけないって考えたら、少しちょっと減らしとこうかなとか、
うん、
ちょっと分けて飲もうかなとか思いません？
そうですね、
だって38時間歩けないもん、
うん、
まあ、分割して歩いてもいいんだけど、
うんうん、
ちょっとうんざりする数字ですよね。
そうですね、もう気の遠くなるあれですね、
うんうん
うん、
結構ね脂肪燃焼するって言われている水泳でも16時間泳がないといけないって考えたら、はあ、もうふにゃふにゃになってね、指とか絶対
しわしわになってますよね本当にわ、
うん、だからね、お菓子食べてとかバイキング行って食べ過ぎました、うん、明日いっぱい歩くからいいよって言ってもなかなかやっぱり消費できてない部分があったりするので、
うん、
普段の生活でやっぱりこまめに動くことプラス、あまり、ね、お口の中から栄養を補給しないこと、
うん
うん、補給しすぎないこと、
うんうんうん、
が大事かなって思います、
うん
うん、運動だけでも痩せにくい、
はい、
食事だけでも痩せにくいっていうのは両方からアプローチした方がいいよっていうのはこの辺かなって。食事だけね我慢するのもしんどいし、
うん、
運動だけで1キロ減らそうと思ったらこんだけ動かないといけないし、
そうですね、うん、
だからどっちも半分半分ぐらいの我慢で済むように、お食事も少し控える、
うん、
運動は少し頑張るぐらいの方で いいのかなっていうことでいつも話はしてるんですけど、
まあ、このサンサンチャレンジの番組の中で、うんうん、よくあの筋肉をいっぱい作っていくと、うんうん、その脂肪を燃やす工場が増えるんだよっていう話を以前していたじゃないですか、うんうんはい、で多分美味しい食事とか、うん、この美味しいビールなんかも、はい、はあ疲れたビール飲みたいって飲むパターンと、うん、いっぱい目いっぱい汗かいて運動して、うんうん、はあ楽しかったねビール飲もうっていう飲み方の味の違いは歴然でしょうねきっとね。
違うはず ね、 ね、私そのいっぱい汗かいて飲むをやったことないからもう癖のようにね、
う
ん、はい飲む時間カシャってやってしまうから、やっぱり運動した後飲んだらね、
う
ん、とっても美味しいんだろうなって今聞きながら思ってちょっとやってみようかな。
絶対美味しいはず、
ね、絶対美味しいはずね、本当に。
だってさ普通に飲んでもさ、うん、
美味しいのに
うまってなるじゃん、うん、これをもうね走ってから汗かいて
汗かいて
じゃあ
酒飲むみたいになってる。
もうね、もうビール飲んだらもう最高だね、
ご褒美としてね、
やばいぞこれ、
うん、それを一回ねみんなでこう、うん、味わう企画とかやったら面白そうですね。
やってみます。
うん、
ちょっとどっか歩いてもう一生懸命歩いて、
うん、
乾杯ってやる。
いいかも、
うん
まあ、飲みすぎたらやっぱり太るけど、うんうんまあ、その美味しさを味わうっていうのはねいいかもしれない。
素敵。
じゃあみんなで歩きに行きますか
ね。え本当に企画してからやったら面白そうじゃないですか、う
ん
う
ん、
そう
今の季節は歩いてもあまり辛くないから、
うん
まあ、あまり汗でこうなんか嫌さはね、うん、眉毛なくなったりとかなんか汗じみとかなんかちょっと恥ずかしかったりするから、
うんまあ、できればこの美味しい食事も美味しくいただきたいじゃないですか、うんうんうん、多分人間だけですよねこの美味しいものを、はあデージ美味しいって思いながら思えて食べられるのは、うんうんうん、だそれをそのためのやっぱ努力はね
努力をしてしっかり体を動かして、
うん、
あいいですね。
それだったらね楽しそうですよね、う
ん、楽しいかも。食べることの楽しさもあるし、うん、体を動かすことの楽しさもあるし、
うんうん、
相乗効果がね良さそうですね。
良さそう本当に。
やりますか、
うん、
有志を募って、
うん、
3名でもいいしね。
すごい、
まあ、今日のテーマっていうのはチャーリーがしないとっていうテーマなんですけど、うんはい、アルゴガルスキーさんからメールが来ててそうですよね、僕も体格があれなので今は鍛えています、うん、食事でやっても全然うまくいかないので、うん、せっかくあるお肉これをチャンスと考えて筋肉をして、体脂肪率を下げよう、
うん、
ただうちの体重計は体脂肪率がないので、うん、陸上競技場のトレーニングルームで見てみよう、
うん、
確かあったようなありましたよねキャンさんということでいただきました。
行ったことないから分からんけどあると思います。
どんなかな。あの僕さ昨日ダイレックス行ったわけ、うん、ダイレックス2000円だった。
あ本当、
こんなに安いの。
うん、安くなってましたよ。
すごい。
この体脂肪と BMI ともう一つ調べられた、
うんうんうん、ね、買ってね毎日塗ったらいいでしょ。
うんうんうん、うん、
でなかったら FM 講座にも1回ねプレゼントが
そうですね
あるので、
うん、
こっちに測りに来たらいいと思います。
この自分の今を、ね、数字で表すって知るってことは、うんうんうん、やっぱ大事ですからね。
大事ですよ。私本当に、うん、20日から一昨日か、
はい、
つけ始めて体重記録、
うんうんうん、
この職場の子と年末までに痩せようぜって、私舞台立たんときにさね、サンサンチャレンジ、
そっかそっかそっか、
うん、チャレンジャーさんに太ったでしょって言われたから頑張ろうと思って、
うん、
20日からもう22チャレンジするんですよ。
22チャレンジ、
うん、3ヶ月じゃなくても、うん、表彰式が12月にあるのでその頃まで、
うんうんうん、
と思って、うん、20日から体重記録つき始めたらガンガン落ちる。
へ、うん、食べたやつ書いて、
食べたやつは書いて体重を測ってグラフにして、なんで増えたかな、あ昨日食べてるやつだみたいなのをやったら落ちる。やっぱり自分の行動振り返ってあって出されるから、
うんうんうんうん、
すごい、やってみよう。
うん、書いてみて、
ね、
持ってこればよかったね。
うん、頑張るからもう頑張るから、うん、
応援してる。
うん、キャンさん飲みに行こう
必ず最後の最後飲みに行こう。
もうなんか
ね、早く行きたいね。
絶対そう、楽しいってば。
いやもう楽しいでしょう ね、
ね、
うん、太ったらよ余計飲みすぎ食べすぎで
大丈夫。
じゃあ太れないように飲めばいいんだよ ね、 ね、 ね、
あそうですね、うん、その辺もプロがいますからね、
はい、私はねちょっとチャーギーかしないといけない お腹があるから頑張ります、
はい、
みんなで頑張りましょう。
さあということで、うん、今日は、まあ、口に入れるのは簡単でもそれをねカロリー消費するためには すごいこう苦労するというお話をしていただきましたけれども、うん、体脂肪、これちょっとね耳の痛いお話ですけれども、うん、これからも美味しい、まあ、魚料理だったりとか、うんうんね、果物だったりとか秋の味覚がたくさんある中で、はい、12月までにね、うん、改めてまた計画設定していただいて、
はい
はい、頑張っていきましょう。
また、ね、終わりじゃないので、
そうですね、
続けてほしいなと思います、うん、
さあこの元気お届けさんさんチャレンジは来週で
本当だ
今年度終了ということになりますね、はい、うん、また最後の放送もよろしくお願いします。
はい、
今日のお相手は保健師のキャンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
元気を届けさんさんチャレンジ、このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお送りしました。